や、そのさ、今言ったさ、うん、恋愛というよりは愛っていうのあるじゃん。うん、で、あのサブタイトルが、あの幸せどうですかって言って、幸せでしょ、愛と恋愛と幸せっていうのが出てきたけれども、うん、今の会話の中で、うん、完全にイコールではないよね。全部別々のものとして今語ったじゃないですか。で、その中で、その、何
こういう音も入って
る、ね。この独特な音も
入ってる。入った入った。あの、何にクオリティを求めてる
の？アクトニックの CM みたいなね。
もっといい音してるの？
まあ、
細かいことにあのなんか何時間に一応記録されてるっていうのの意識がの本当3人分あるよね。
気にしなくてい
い。気にしなくていい。
うん、はい、そうだよね。
うん、気にしなくていい。まあまあ、そうね、多分スタッフ側にいたら気にしてくれと思うんだろうけど。その中でね、今の話を聞いていて、その主人公の妹さん愛と主人公が歪んだ恋愛関係にあるっていう風に、冒頭で言ったと思うんだよね。で、彼女がいる。多分主人公と彼女の、で、彼女さんっていうものの関係は恋愛だと思うね。うん、で、主人公とその妹さんの同棲生活の中で育まれていったものっていうのは歪んだ恋愛っていう説明をしたじゃないですか。で、歪んだっていうのは一体何をもって歪んでると言ってるのか。じゃあその歪んでない恋愛っていうのは何なのか。基準の恋愛があって、その歪んだっていうのは何をもって歪んだと言ってるのか。
見てない鹿に対してやっぱり説明する必要があるね。うん。なんかね、まあどうやって歪んでいくのかっていうのは、
歪んだっていうのがこう共通言語として、うん、多分僕らにはあるかもしれないけど、まあその共通言語で僕は理解しちゃうから、うん、実際見てないから、
彼女がいる状態のところで、うん、そうやって介護を必要とする女の子に、うん、この男がのめり込んでいくんだよね、
うん、
でその介護っていう関係、
うん、
まあ普通はね、介護っていうのはまあ健全なさ、うん、まあ奉仕のさ、
うん、
状態だけど、なんかそのことによって、まあその男の、うん、なんつうのかな、自己満足っていうのかな、なんかをこう充足させようとするような行いでは、ちょっと横島なね、
うん、
行いにこう見えてくると。そういうことは描かれて、
まあ、そもそもはその肉親である兄貴が、うん、なんかどうやら誰も認めてくれないような死に方をしたっていう事実を背負った妹さんがいると、
うんうん、まあもう身寄りがいなくて、うん、まあ両親がもう先に事故で死んでしまってる。
あ、だから他にもう何も、
うん、だからもう兄弟2人だけ
行くところがない妹さんがいて、うんうん、唯一の肉親である兄貴が何らかの原因で自殺をしてしまった、うん、で妹さんがいて、うん、で妹さんがちょっとおかしくなって、うん、でそれを介護する主人公がいる、
うん、
その主人公は介護してるってところから始まるのかね、
うん、
関係性は
まあそこから、うん、まあ
どうにかしなきゃいけないよねっていう優しさから、
優しさとまたちょっとね、これはちょっと複雑なんですが、作者側としては。
うん、最初、なぜって、もう主人公はさ、
うん、
なんで自分、まあ、自宅にその子を、うん、住まわせるんでしょ？違うのかな？
違う。もう、その男が、その、兄弟の
家に行く、
うん。もう住んじゃうっていう
感じ。住んじゃうっていう話や。うん、
要はそこで自殺してるのに、まずなんでそこにいるのかっていうところも疑問だし、だからちょっとやっぱりその主人公も何かしらちょっとやっぱりこうおかしいとは、おかしいって言うとちょっと違うんだけど、やっぱりなんか心の闇がありつつ、でその子にちょっと自分の過去っていうか、母親の、要は母親のその姿を一瞬重ねる部分があって、そこまでは読み取れないか。まあでもなんかこう恋愛感情ではないもので、うん、その子を見る、
うん、
でそれは本当に一瞬目があっただけなの、うん、その死体を発見した時に、 ふって目があって、はって思うんだけど、うん、でもそれが自分とだけ目があって、うん、で、閉じてしまう目があって、で、そこに、要は、ちゃんと自分を、自分っていうか、そこにちゃんとその子が何かを見るっていう目を見たいって、単純にそれが、それを思っただけ。
じゃあ、自分を見る目を見たいと思ったのは主人公。
うん、ふって要は何も見てないけど目があった、うん、でもそれがまあその主人公がすごいあ綺麗な目だなって思ったかどうかっていうのは、う
ん、
もう
主人公にだけどその妹さんと主人公の目があったっていうその事実が主人公にとっては何か運命的なものであるというふうに感じたっていうのがきっかけで、うん、妹さんのその家、まあその兄貴が自殺した家でもある家に自分も住み込むことで彼女を、介護するようになったっていう経緯なんだけど、別に他の人でもいいじゃん。ボランティア団体に
そうなの。で、
行ってもいいのに、なぜ自分なの？
で、一応市役所とかそういう介護施設にその委ねるっていうのは普通だから、そういうのに行ってるんだけど、そこがちょこっとだけ描写があるんだけど、だからそういうところがもう手一杯だと。だから市役所側に訪ねてみたんだけど、空きが来たらすぐ知らせるから、それまでお前らしてどうにかしろと。そういうふうに言われてしまったから、じゃあそれまで自分たちが介護するしかないよね。で、交代でやろうっていうの、その。
あ、で、条件としては、市役所側に空きが出るまでっていう期限があるんだ。でルールとして主人公とそれをは、その一緒に見に行った友達との交代でやろうっていうようなルールがあったわけだ、
ね、そうやろうかって言ったんだけど、だけど突然俺が面倒を見るってその主人公が言い始める。
それはその介護生活を過ごしていく中で何か主人公の中で、その妹さんを独占したい気持ちが
100分
でいったのかな、
まあ、だから母親と そのシンクロもあるし、自分は慣れてるから介護することに、
母親の介護していった生活っていうのがあって、
でまあお前らじゃ前らその、ね、生活あるだろうみたいな、そのもう一人のカップルに対して、でその今いる付き合ってるその彼女っていうのが、彼女の方が大好きなの、その人のこと、だけど主人公は
羨ましい限りですな羨ましい限りですな
主人公はどうでもいいの、あ要は身の回りもう本当最悪な人、一見最悪な人なんだけど、もう要はその自分の家に住んでるのね、その彼女は、いや同棲してると、そっちが本当の同棲だと思うんだけど、でもう食事も作ってくれてるし、生活全部こうね身の回りのことしてくれてるんだけど、それは要は召使い的なって言ったらなんだけど、
いやなってるってことでしょ、そうそうそう、事実として、
まあ、でも求められればキスもするしっていう、そういう関係、だから彼女の方が本当に好きで、もう一緒にいたいからいるって、で向こうは別に求めれば答えるっていうか、まあ成り行きでも流れでもそういうことはしてくれてるから OK だと思うわけじゃないですか、それは拒絶されなければ、ただその妹愛に会った日から拒絶をするようになるのね、今までこうすんなりとさせてくれてたって変なんだけど、っていう行為すら拒絶するようになるから、あれ自分で意思を持ち始めたっていうことに対して彼女が焦ってくる、で、まあ、彼女は要はそういう自分にこんだけ興味が今までなかったのに、なんであんな気違いに興味を示すんだっていうふうに、どんどんどんどんおかしな方向になっていっちゃうし、
そう。なんか恋愛よりも、その、介護で育まれる愛っていうものを取っていく、その男を、まあ、描いているんだけど、なんかそこにちょっとこう、いびつさを、感じるのは、やっぱりその正気ではない女の子に対して、一方的にこうめでるというような、まあなんだろうな、ペットでも飼ってるような、 うん、まあそんな感覚に近い感じで、うん、男はその少女に
ものすごい残酷な物語に聞こえてくるんだけど
そうそう、だからその、うん、そういう関係性をこう築いていくっていうことを、まあこの作者の人はね、うん、あなたの幸せ何ですかっていうタイトルによって、まあ、こう幸せっていうものにちょっとこう手をかけようとするっていう、まあ、作品だっていうね、うん、ことで、
これ、すごいすごい。
これの、まあ、作者が考えるその幸せってのは一体何なんだろうなっていうことをちょっとこう話したいなと思って、うん、今日。こういう
長いよ長いよ。
いやでもちょっとまあここら辺で編集点作ろうか。